あら、起きたのね。おはよう。ねえ、君。どうしてあんなところで倒れていたの？何か発作とかあるのかな？うん。うん、いいえ。嘘はいけないわ。ポチ君。あなた、学校でいじめられているんでしょ？ごめんなさい。意地悪だったかしら。実はね、お姉さん。知ってるのよ。あなたが学校でいじめられていること。学校での呼び名がポチであること。そして、家では親に虐待されていること。全部知っているわ。ごめんなさいね。嘘ついて。嘘はいけないわね。お姉さん謝るわ。でもね、ぼちくん。ごめんなさいね、ぼちくん。もう一つ、謝っておくわ。あなたの帰るお家は、もうなくなってしまったの。いいえ、あなたの帰るお家は、もう、ここになってしまったの。お部屋を見てもらったら大体わかると思うのだけれど、お姉さん、少しだけお金持ちなの。少しだけ。そうね。人間をこの世から何人かいなかったことにできるぐらいにはお金持ちなの。それでね。まあ。言わなくてもわかると思うんだけど、君のご両親はもういないし、君の名前ももうないから。ねえ、ポチ君。あなたの名前は今日から本当にポチくんってことになっちゃったわけ。嫌なら別の名前でも別に私は構わないの。言いたいことは、君は今日から私のものってこと。わかるわよね。でも安心して、お姉さんは、学校の頭の悪い奴らとか、君のもういないご両親みたいに、ポチ君のこと、いじめたりしないわ。たっぷり、可愛がってあげる。文字通り可愛がってあげるわ。あなたが私といてくれる限り、あなたの望むこと、全部してあげるわ。欲しいものも全部あげるわ。ああ。でもね、他にメスを増やそうっていうのだけは、お姉さん、 首を縦に振れないから。君の首を絞めちゃうかもしれないから。やめてね。ぼちくん。あら、意外と話を飲んでくれるのね。嬉しいわ。そっか、そうよね。まあ、確かに。いじめで殺されかけたんだもの。第二の人生と思ってくれていいわ。家にも学校にも居場所がなかったんだもの。幸いこの家は広いから、庭でも遊べるし、家の中に娯楽ならいくらでも作ってあげる。不便はしないわ。あら、泣いてるの？悲しい？あら、そう。まさか、幸せなんて言ってもらえるなんて。お姉さんの方こそ、幸せ者よ。大好きよ、ぼちくん。愛してるわ。ずっと一緒にいてくれるわよね、ぼちくん。ぼちくん？ぼちくん？ぼちくんっては、どうしたの？ぼーっとして。ほら、お口開けて。はーい。あー。もういい加減慣れたら？ここに来てもう1週間は経つのよ。ぼちくんの身の回りの世話をするのは飼い主として当然の務めでしょ？食事も、お着替えも、歯磨きだって、全部お姉さんが面倒見てあげる。そんなに照れなくたっていいじゃない。ね。ところで、ぼちくん。最近、ぼーっとしてる時間が長いような気がするの。ああ。もちろん、ぼちくんの話。ここに来て、元気だったのは、最初の3日ぐらいかしら。どうして？お姉さんの予想なんだけど、やっぱり、ご両親と離れるのは辛いのかしら。嘘は言わなくてもいいわ。どんな親でも、子供は離れるの辛いと思うわ。そうでしょ。人として嫌いでも、親として嫌いでも、子供として親への愛着があるもの。嘘はつかなくていいの。ねえ、ぼちくん。少しだけ、お姉さんの昔話に付き合ってくれるかしら。1週間ここで住んでなんとなくわかっているとは思うのだけれど、お姉さんのお父さんとお母さんは、もうこの世にはいないわ。お姉さんのお父さんが、とんでもなく恐ろしい人だったの。お姉さんのお母さんはね、自分の夫に殺されたの。お姉さんがちょうど、8つぐらいだったかしら。とんでもない人だったわ。家を見てもらったらわかる通り、 父はお金持ちだった。母は昔有名だった女優。確かに美しい人だったわ。私のお父さんはね、わずか8歳の自分の娘に手を出そうとしたの。ええ、もちろん私のことよ。それを見かねたお母さんが父と口論になったわ。そこで父はお母さんのことを、こいつがここまで育ったならもう甘えは用済みだなんて言って窓から突き落とした。当時の私には本当によくわからなかった。でもただ思ったのは、この人に逆らってはいけないんだということ、お母さんが死んでしまったということ、とても悲しかった。それからたかが外れたように私のお父さんは、どこかの国から小さな女の子を買ってきては、地下に連れて行っていたわ。もちろん私もおもちゃにされた。抵抗なんてできるわけなかったわ。でもね、ある日どうしても耐えられなくなって、父の行動は前々から見ていたし、逆に自分の立場を利用した。細かいことは省くけれど、お酒でお父さんの意識をむちゃくちゃにしてから、台車に乗せて地下にあったお父さんの特殊な趣味のお部屋に連れて行ったわ。拘束してしまえばあとはこっちのものだった。それなりに残酷な方法で父を始末したわ。私の人生にはそれが最善だと思った。最初はそれでよかったな。ああ、やっと解放されるって。それだけで何もかも自由になったような気がした。いえ、自由にはなったの。もちろんお金だって私の元にこうやって降りてきたわ。でもね、1ヶ月くらい過ぎた頃かしら、お母さんが死んでから私の人生にはお父さんしかいなかった。何もなくなってしまったんだって思ったの。でもね、そんなある日、たまたま公園で見かけた小さな男の子に会ったの。私のことお姉ちゃんって呼んでくれた。もちろん友達なんていなかった。学校にも行ってなかったもの。ただね、その子の笑顔が何もかも救ってくれるような気がした。そう、ポッチ君、あなたよ。覚えてないよね。そうだと思うわ。でもね、本当にあの時のあなたに私は救われた。まあ、そんな話はいいかしら。だからね、あなたの気持ちはわからなくもないの。だからね、ぼっちくん、本当は合わせるつもりはなかったのだけれど、特別にあなたのお父さんとお母さんに会いに行きましょう。ついたわ。驚いたかしら。本当は一応君のことを産んでくれた親御さん、一応ここまで育ててくれた親御さん、ということで殺さないでいておいたんだけど。どうかしら。ぼっちくん、今どんな気持ち？少しの 驚きと、困惑と、どこか、安心してる？そんな感じかしら。もちろん、見ての通り、親御さんも、拘束だけをさせてもらってるんだけど、ぼっちくん？あなたのそんな顔見せられてしまったら、私も決意が揺らんでしまうわ。ねえ、ぼっちくん。今からその二人を殺してちょうだい。なあに、その顔。まさか、前の生活に戻れると思った？それともこの家で一緒に暮らせるなんて思ったのかしら。残念、ポチ君。私が求めてるのは、あなただけよ。今さらこんな人たちに、価値なんてないの。一応、感謝はしているんだけどね。でもね、ポチ君。あなたの元気がなくなって、私のことをまともに見てくれないなんて。もうね、邪魔なの。そう、それにね、私とこれから一緒に暮らしていくにあたって、あなたは少し、まだ、綺麗すぎるのかしらね。だからね、ポチ君。今から。親御さんを殺してちょうだい。私と同じ人殺し、親殺し。ねえ、一緒になりましょう。あなた自身が一度は選んだことじゃない。嬉しいって、助けてくれてありがとうって、一度は言ってくれたじゃない。何をそれを今さら、ホームシック？嫌よ。そんなの嫌。いいえ、さっきも言った通り、あなたの気持ち、理解はしてあげれるんだけど、それとこれとは話が違う。さあ、ぼっちくん。殺しましょう。殺しなさい。
そう。いいかよ、ポチくん。
思い切ってしまえば、簡単なことでしょ？思い出して。その人たちに虐げられてきた毎日を、まともに愛されなかった。寂しかった。苦しかった。そうでしょ？思い出して。私は、あなたのこと、愛してるわ。ね、ぼちくん。
お姉さんも愛してちょうだい。私を愛して。ね。あなたのことを幸せにしたいの。一緒に幸せになりましょう。ね。一緒になりましょう。私と同じ。いい子ね、ポチくん。いい子よ。
いい子。そう。いい子。私だけでいいの。私だけいればいいでしょう。私だって、あなたがいれば、それでいいの。
これでやっと、本当に、本当に、私だけの、ぼちくん。ぼちくん、えらいわ。いい子ね。いい子。ちゃんと一人でできたわね。よくできました。頭、撫でてあげる。よしよし。震えているの？大丈夫。大丈夫よ。お姉さんがついてるわ。ちゃんと一人でできて、偉いわね。大丈夫。お姉さんが一緒にいるわ。お姉さんと一緒よ。ね。ぼちくん。いい子よ。それじゃあ、あとはこっちで始末しておくから。ぼちくんは、お風呂に入ってきましょうか。歩ける？そう、いいかよ。ぼちくん？ぼちくん？ぼちくん？ぼちくん？一人でお風呂入れそう？仕方ないわね。そうなってしまうのも仕方ないわよね。大丈夫よ、ポチくん。今は辛くても、これからは、お姉さんが前より、ずっと、ずっとずっと、幸せにしてあげるからね。ポチくん、お洋服、脱がせるわね。ぼちくん、腕、上げれる？そう、いい子ね。このお洋服は、もう、汚れ落ちないと思うから、捨ててしまうわね。新しいの、たくさん買ってあげるわ。わかってはいるけど、
ゴーも反応が薄いと、なんだか変な感じがするわね。おいで、ポチ君。足元滑らせたりしないでね。そう、今日は特別に。別に今日はなんて言わなくても私はいいのだけれど、後で怒ったりしないでね、ポチ君。今日はお姉さんが洗ってあげるからね。髪の毛についた血がもう固まってきてる。少し落とすのに苦労しそうね。ああ、臭い。ぼちくんの髪の毛からぼちくんの匂いがしない。不快だわ。しっかりきれいにしましょう。やっときれいになった。もうこれで他のやつの嫌な匂いはしないわね。ぼちくんおいで。ちゃんと湯船に入って温まりましょう。ぼちくん、泣いてるの？さっきはあんな言い方してごめんなさいね。ぼちくんの気持ち、よーくわかるわ。これがお姉さんのわがままだということも、理解してるつもり。ごめんなさい、ぼちくん。私もあなたも、人殺しになってしまったし、親というものも、なくしてしまって、なんとも言えない、虚無感を感じるのは、一緒よ。でもね、ポチ君。あの時あなたが私に生きる意味をくれたわ。世に言うストーカーだったかもしれない。それでも、あなたの姿を見ているだけでも、私は、生きる意味を見出していたわ。本当にあなたの家庭がごく普通の一般的な、あなたがお家で普通の子供のように暮らしていて、学校に居場所があったのなら、さすがの私もこうはしなかった。それは嘘じゃないわ。本当よ。ぼちくん、今は苦しいかもしれない。なんとも言えない喪失感を感じていると思うわ。でもね、ぼちくん。お願い。私と一緒に。いてちょうだい。ぼちくん、こうやって温かいお湯の中でくっついていると、まるで自分自身までドロドロに溶けて、お互いの体が一つに溶け合っていくような
そんな感じがする。ぼちくん、あなたはもう鳥じゃないわ。ごめんなさいね。私がいなければまた違う生き方があったのかもしれない。それがいいことか悪いことか私にはわからないけど、あなたは今を望んでくれているのかしら。今この状況を望んでいてくれるのかしら。私との未来を望んでいるのかしら。ぼちくん、本当にごめんなさい。それでも私はあなたを愛しているわ。ご飯できてるわよ。あれからもう1ヶ月経ったのね。もうだいぶご飯も食べれるようになってきたし、お姉さんも安心だわ。いいのよ。仕方ないわ。何度も言うけど、お姉さんも悪かったの。それでもね、ぼちくんが私と一緒にいてくれることを望んでいるって、それだけでお姉さんは満足よ。どうしたの、ぼちくん。あなたが自分から私に抱きついてくるなんて。どうしてかしら。私の甲からは何回も抱きついたことあるのに、すごく、すごくドキドキしてる。ごめんなさい。気持ち悪かったかしら。お姉さん、ちゃんと言ってなかったかしらね。ぼちくんのこと、もちろん、なんというのかしら。弟のようにも、可愛がっているつもりだけど。やっぱり家族になりたいなって思ってるわ。意味はわかるかしら。急にこんなこと言われてびっくりしたわよね。でも、私は本当に、ぼちくん、あなたがいれば、それでいいの。あなたと、あなたと一緒に、残りの人生、歩んでいきたいなって。一緒に家族になって、
できれば子供ができたりなんかして、私たちにはなかった幸せな平和な家庭になればいいなって。いやかしら。拒否しても全然構わないわ。そうね、あなたと私が男女の関係でなくても、私としてはあなたがいてくれるだけでそれで本当に十分よ。ぼちくんってもしかして意外と無礼ボーイなのかしら。そんな急にキスされるだなんて驚いちゃった。もうそんなに元気だったの？いつの間に。お姉さんすごく心配してたんだから。でもキスしてくれたってことは、そういうことでいいのよね。ぼちくん大好き、大好きよ。ずっとずっとずっと一緒にいましょう。あら、ぽちくん、どうかしたの？聞きたいこと？ちょっと待ってね。お姉さんもうすぐお仕事終わるから。ぽちくん、お待たせ。それで、聞きたいことって何かしら。そう、なるほど。ぽちくんは子供が欲しいのね。それで子供の作り方が知りたいと。ぼちくん、一応確認なんだけど、学校の保健体育の授業にはちゃんと出ましたか？なるほど。まあ、ぽちくんのお年頃なら少し微妙なところよね。なあ、これも私の責任なのかしらね。ぼちくん、私とぼちくんは確かに恋人になりました。でもね、ぽちくん、基本的にね、この日本では子供を産むっていうことは 夫婦の間で行われることなんです。ポチ君はまだ結婚ができるお年ではないので、まだ早いとお姉さんは思うんですが、そうね、そう、確かに、確かにお姉さんもポチ君との間に子供が欲しいとは言いました。言いましたけど、まだちょっと早いんじゃないかなってお姉さんは思うんだけど。ポチ君その様子だと、もしかするとだけど、精通も来てない。そんなことないのかしら。ポチ君、試しになんだけど、オナニーって知ってるかしら。この反応は知らないでしょうね。ポチ君、お姉さんはね、お姉さんは構わないんだけど、もしかしたらポチ君は嫌かもしれない。だからね、ポチ君にはちゃんとした覚悟があるのか聞いておかないといけないのよ。ポチ君、あのね、子供の作り方以前の話なのだけど、子供を作るということは、とても責任のあることなの。簡単な話じゃ済まされないわ。あなたのお父さんとお母さんを一度考えてみてほしいの。あなたのお父さんとお母さんは自分たちの意思で子供を作ったわ。でも生まれてきたあなたはどうだったかしら。人として生まれたのに、人としての人権はありましたか？そうね。まともにご飯が食べられないだとか、衣服が与えられないだとか、寝る場所もないだとか、そういうのは良くないってわかるわよね。ポチ君、あなたももう数年したら働けるようになるわ。あなたがちゃんと責任の持てるようになってから子供は作ろうと思います。もちろん金銭面的な援助はお姉さんは断ち切るようなことはないから、お金が特別必要っていうわけじゃないんだけどね。私もあなたも自分の親のようにはなってはいけないから、負の連鎖は起こしてはいけないから、ちゃんとしたいの。わかってくれる？よかった。じゃあね、ポチ君。子供は作らないけど、子供を作るための準備というか、予行演習だとか、少しずつやっていきましょうか。じゃあポチ君、とりあえず一度シャワーを浴びていきましょう。 一緒にね。何を今さら恥ずかしがっているのかしら。あの日は何の抵抗もなかったじゃない。それにあの日はこっちの反応もなかったわ。少し自信なくしちゃった。あらあら。でも体は正直。今は精神面も安定してるしね。びっくりした？初めておちんちん腫れたのかしら。ポチ君、今までおちんちんがこうやって大きくなったことはなかったの？そう、そうなの。まあ、とりあえずきれいにしましょうか。お姉さんが洗ってあげる。そうそう。そうよ。まずね、おちんちんの洗い方なんだけどね。ちゃんと皮も剥いて、中まできれいにしましょう。ここに汚れがいっぱい溜まるのよ。あらあら、ごめんなさい。急に触ったからびっくりしちゃった？変な感じ？ビリビリするの？なんだかとっても可愛い。いじめたくなっちゃう。ごめんなさい。大丈夫よ。まあ、まずはきれいにしましょうね。あらはや、ちょっと収まりそうにないかしら。ぼちくん？ボディーソープでぬるぬる滑って、手がぐちぐちしごいちゃって、気持ちよくなってきちゃったかしら。いい子ね、ぼちくん。とってもかわいいわ。じゃあね、とりあえず。ポチ君、これはね、真面目に説明するんだけど、ポチ君のこのおちんちんから、白い精液っていう、おしっことは違う液体が出るの。それがね、このおたまたまに入ってるわけなんだけど、それを、お姉さんの、ここ。おまんこに入れて白い精液を注ぎ込んだら、確率でなんだけどね、子供ができるの。やったら絶対に子供ができるというわけじゃないんだけどね。でね、ポチ君。ポチ君の口ぶりだと、まだ精通が来てないっぽいから、一回シコシコして、精液が出るか試してみましょうか。はい、ポチ君。お手手でおちんちん握ってみようね。さっき言ったオナーに、っていうことは、こうやって自分で、自分のお手手で、自分のおちんちん包み込んで、いっぱい上下に動かして、シコシコ、シコシコして、白い精液をビルビルって出して気持ちよくなる。そういう行為が、オナニーって言うんだけどね。お姉さんも忙しい時は黙ってあげられないかもしれないから、一応覚えておきましょうね。 はーい、じゃあ、お姉さんが、ポチくんのお手手の上から、積み込んで、シコシコしてあげるから、どんな感じか、お姉さんに教えながら、やり方を覚えていこっか。ポチくんもおちんちん大きいから、大きくする必要はないんだけどね。もしね、おちんちんが大きくない時でも、やりたくなったらお姉さんに言うか、自分でこうやってオナニーしましょうね。はーい、じゃあまず、下から上へ、シコシコ、クチュクチュってボディーソープが混ざっていく音が、なんだかとってもエッチに聞こえる。エッチってそういうことなの。初めて知ったよね、ポチくん。いっぱいいっぱいドキドキしちゃうね。ほら、いっぱい上下にシコシコしよう。そうそう、おちんちんの皮むいて、先っぽぐちゅぐちゅ、手のひらでかき混ぜると、たまんなくなっちゃうかな。こら、腰引いて逃げないの。ごめんね、ポチくん。いじめる気なんてなかったんだけど。ポチくんのその顔が、たまんない。ほらほら、いっぱいシコシコしてあげる。シコシコ、気持ちいいですか、ポチくん。かわいいですね。いいよ、ポチくん、初めての射精。せつ。お姉さんのお手手マークにいっぱい出しちゃおうね。お手手でも妊娠しちゃうぐらいいっぱい子種出してほしいな。精液は、お姉さんに全部、くれると嬉しいな。はい、シコシコ。はい、止まりません。あれあれ、腰がブルブルしてきました。おちんちんも一層硬くなってきました。出ますか、精液。射精ですか。いいですよ。出してみてください。出る？本当に？何も出なかったらどうしよう。嘘嘘、ごめんね。ほら、いっぱい出しましょう。いいのよ。出しちゃっていいのよ。お姉さんのお手ていっぱい汚してね。いい子、ほら、早く自分でしごいて。いいわよ。じゃあ今からカウントダウンしてあげるから、射精してみましょうね。早くしていってね。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。あらあらあら、すごい、初めての精液たくさん出てる。止まらない、ドクドクって。すごいわね、ポチくん、こんなに射精できるなんて。お姉さん一発で払んちゃうかも。よしよし。さっきはごめんね。びっくりした？そうよね。 でも、気持ちよかったわよね、ポチ君。そんなに顔真っ赤にして、可愛いんだから。さて、さっきも説明したんだけどね。赤ちゃんを作るっていうことは、お姉さんの、ここに、見える?ここ。このね、おまんこの穴に、ポチくんの、おちんちんを入れて、さっきみたいに、気持ちよくなって、射精して、精液出して、子供が、できるんだけど、まあその行為のことを一般的にはエッチだとかセックスだとかって言うんだけどね、ポチくん聞いてる?ちゃんとこっち向いて。恥ずかしいのはわかるわ。お姉さんだってこんなこと言わされて恥ずかしいのよ。ちゃんと説明してあげてるんだからちゃんと聞きなさい。でね、まあ今の世の中、セックスっていうのは基本的には恋人たちの間でのコミュニケーションの一つなの。でもね、今の世の中、付き合っているイコール結婚ではないわけ。別れたりするカップルがいるでしょ?そう。で、その間に子供ができてしまうと大変だから、避妊、子供ができないようにするものがあってね。これなんだけど。これをつけて、精液が、女性の方の体の中に入って、子供ができるのを防ぐようになっているの。わかる?じゃあね、ポチ君。早速実践してみましょうか。何?ポチ君が知りたいって言ったのよ。それに本当は、また射精したい。そうでしょ?さっきからおちんちんがピクピクしてるわ。かわいいわ、ポチくん。おちんちんちゃんと立たせましょうね。じゃあ、お姉さんが、今から、ポチくんのおちんちんを、お口でいっぱい気持ちよくしてあげるわね。世間一般的にはこれを、フェラチオっていうの。して欲しくなったらちゃんと、おちんちんが立っちゃったから、お姉さんのお口で、フェラチオして気持ちよくしてくださいって、お願いするんだよ。じゃあ、ぼちくんの小さくてかわいいおじいちん、お姉さんがお口で、ビクビクさせちゃった。 ポチ君みたいな年頃の男の子、こうやってされるのが、みんな大好きなのよ。きっとポチ君と同い年の子たちは、すごく喜ぶ。羨ましがるんじゃないかしら。そんなにお姉さんのこと、はらましたいな。ごめんなさい。じゃあ、これ、コンドームって言うんだけどね。つけましょうか。ん？こっちが上なの。こうやって、こう、そう、くるくるって、しっかりつけれた？いいかね？じゃあね、お姉さんのここ、おまんこの穴に、おちんちん、上手に入れられるかな？ちゃんと入った。どんな感じかな？入れただけでそんなに気持ちいいの？お姉さん恥ずかしい。じゃあね、ポチ君。一回、大正解ましょうか。よいしょっと。今日は特別にお姉さんが動いてあげるからね。ポチ君は寝たままでいいよ。そう、行くね。まだ小さいおちんちんも、この大勢だと、気持ちいいところに当たって、お姉さんも気持ちいいよ。おちくん、気持ちいい。気持ちよくて止まらない。気持ちいい。 もう子供できちゃうって聞いたら急にそんな、おちんちん固くして、激しくこじつき上げるなんて、どんだけ腹マスターのぼちくん。悪い子だわ、ぼちくん。ああ、気持ちいい。お姉さんもでも、悪い子よね。共犯よ、ぼちくん。どこまで行っても悪いことだっていいことだって、あなたと一緒ならもうどうでもいい。一緒にいましょう、ぼちくん。一緒よ、ぼちくん。あ、気持ちいい。うん、いいよ、ぼちくん。出して。お姉さんのこと、腹マスターいんでしょ？いいよ、いっぱい出して。仲出ししようね。ぼちくん、ぼちくん、あ、ぼちくん、出して。そう、お姉さんの中いっぱい。ぼちくんの白いのね、いっぱいにして。あいくん、ぼちくん出す。いいよ。いっぱいビュービューね。いい。いくよ、あいく、いく、ぼちくん、好きよ。ぼちくん、これからも。ずっとずっと一緒にいましょう。絶対絶対幸せにしてみせる。あなたのこともあなたと私の赤ちゃんのことも。